大竹紳士交友録。毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
治りましたね。
治りましたよ。
すごい早いよ。
あんだけ真っ青だったのに、
この間へこんでたじゃない。
治ってんじゃん。
顔がトカゲの尻尾なんだよ。
すごい、ね、怪我しちゃって。
すごい回復力。
先週は鼻にかさぶた
で健康丸出し。健康丸出し。
そう、
いやそれは早いですよ。でも
いや血を流した時は、
はい、
岸田さんが流すべきだと思って、うんうん、治りが早いと、うん、岸田さんはあんまり治り早くてまずいなと思って。
そこの比較ですか。
そう、
はい。
まあ今日のテーマはね、うん、諦めるのを待っている。
諦めるのを待っている。
待っている。
それは、これは市民たちがですか。
違う。
誰が諦める
。その岸田さんですね、うん。まあ自民党は党内による処分っていうのをちらつかして、う
ん、はい、
その瞬間、あれすごい絶妙なタイミングだったんですけど、うんうん、成人式で下村さんが証言する前の午前中で国会で岸田さんが党内で処分しますってやったの、
はいはい、
だから午後の下村さんは全部知らないの連発になったの、
う
ん
う
ん、
そうだった、
はいはい、
で結局処分をちらつかして権力を振るうっていうのは、まあちょっとあれですよね、小泉さんの時に似ていて、
はい、
みんなビビっちゃっていて、うん、何にも明らかにならないと、
うん、
そういう状態の中で、うん、なんか発言がひどいんだわ。この前の下村さんも、
はい、
現金は区分して取っときました、
うん、
それ脱税じゃないか、
はいはい、
うん、橋本聖子さんに至っては、うん、貸付金にしたんだと、
うんうん、
貸付金にしても個人口座に振り込んだ時点でそれは脱税だろうって、
はいはい、
だからみんなそういうことを平気で証言する、
はい、
国民の前で、
うん、
で結局なんでかっていうと、
うん、
それだったら大きな処分がないと思ってるから
です。そうですね、
だから多分いろんな新聞だと離党処分も除名処分もないだろうと、党員資格停止とかね、あんなもんはみんなあれじゃないですか、選挙の非公認とか言って選挙でみそぎ終わった瞬間にみんな復党でしょ。
でもその前に結構厳しい処分をするっておっしゃってませんでしたか。
いやだけど厳しいって言ってメディアにそういう情報を流してみんな厳しい選挙をして処分をしてるっていう雰囲気作りですよ。
はい、実際にはそうじゃない。
そうじゃない。で多分3つの補欠選挙、衆議院のね、補欠選挙の結果次第で、まあ負けたら、全部負けたりしたら、やっぱり脱税した分は返納した方がいいねとか、いろんな話が少しずつ出てくるけど、
出てくる。だって全部3つともなんかちょっと危うい感じなんじゃないの。
いやだからそういう風になった時にはこれは持たないなと思って、
うん、
そういう追加の処分が出てくるのであって、うん、選挙民の動向次第ですよ。
4月の頭にスパッと行くわけじゃないんだ、
うん、そう。いや、やったとしても、
うん、
その後そういう結果がね、惨敗であれば、
うん、
やっぱりなんかしなきゃいけないになるじゃないですか、
うん、
だから選挙民の投票行動次第で問題の解決の度合いが決まってくるっていうのはもうはっきりしてきたなっていう、う
ん、なるほど。
僕は思うには、うん、まあ、政権交代がない限り、うん、第三者委員会による調査と、
うんうん、
それからいわゆる承認喚問と、
うん、
それから政治資金規正法の抜本的な改正っていうのは多分実現しないだろうと、
うん、
だから選挙民の動向次第で小出しにやってできるだけ免れていこうっていうのがもう見え見えの感じになってる。
何も変わら
ない。あれでも承認喚問は野党が求めてますよね。
そう。
公明はどうすんのあれは。
いや多分僕は妥協しちゃうと思いますよ、うん、だって戦闘機のほら輸出もすぐ妥協じゃないですか、
うん、はい、もうだってこれでも公明までそのなんていうの承認喚問に乗った場合はどうなるの。
乗ったらやらざるを得ないと思うけど、
うん、
そこはでも
乗らない。
それは多分公明は取引材料にしてなんか美味しいものもらって、うん、それで落着でしょう。
ダメじゃないそれじゃ、ね、
だから今までのやり方だったらそうでしょ、
うん、
だけど、
うん、
選挙次第ですよ。
3つの選挙、
それから今度起きる総選挙でどういう情勢になるかによるんだと思います、
うんうんうん、
だから もう選挙民の動向次第っていうのははっきりしてますね。
ただもうここに来て支持率が ここまで低迷してたら、うん、なんか手打たなくちゃダメなんじゃないですか。
ダメだけど、う
ん、このまんまでいくの？
こうだから新開業だから、うん、ずーっと本来なら辞任してもいいレベルでもずっと続けるわけですよ、うんはいはい、で何をやったかって言ったらこの間の新聞見てれば、うん、処分は厳しい処分をやろうとしてるっていう一部メディアが言い出したり、それからあれじゃないですか、マイナス金利の解除で、うん、で実は今日もそうだけど、うん4万900円を更新して過去最高値になってる、うんうんはい、あるいは都心の東京の6区、うんうん、千代田港ああいうところですけど、うん、あそこの中古のマンションが1億を超えている、
はい、
なんかそういうバブル的なものが猛烈に、うんうん、続いているので、うんうんうん、そういう雰囲気をどんどんやって潰して、野党政権になったらバブルが潰れるよとかね、そういう恐怖心をすごく煽っていくような、そういう政治をやっていこうと思うんですよね多分。
あとここに来てなんか一平さん問題が、うん、マスコミで大きく取り上げられて、こっちの話題がなんかこうなんか政治を押しのけてる感じもするよね。
そうそうそう、だから忘れさせる、うん、諦めさせるっていうのをやってて、うんうん、でただ前、まマイナス金利の解除のメディアの報道がひどいんだわ、
はい、どういうこと、う
んまあうんよく考えれば分かるんだけど、うん、ちゃんと説明してなくて17年ぶりに金融政策会を根底的に変えたみたいな宣伝をやってるわけだ。で実は、うん、マイナス金利の改定っていうのは、うん、解除っていうのは事実上利上げなんですよ、
う
ん、
はいそうですね、
本来的には、
うんはいはい、
ところがその日は実は金融緩和を続けていて、うん、要するに金利は下がってるわけです、うんうん、だから一方で金利を上げるって言いながら、うん、もう一方で金利を下げる金融緩和を続けますっていう、うん、もう分裂した支離滅裂な政策表明をしてるわけ、うんうん、でそれがなんで支離滅裂かっていうことに対して、うん、ほとんどメディアは解説してないわけ、うん、しっかり。
でじゃあ金利緩和したら金利は上がらないんですかこれから。
ああ今のまま言って上がってないでしょ、うん、
まあそうだけど、
だから金融緩和続けざるを得ないっていうことがはっきり分かっちゃったんですよ、
うん、続けるんだ金融緩和って。
続ける。
あそうなの。
そう
でちょっと締めるんじゃなかった。
だっておかしいことが起きたんですよ、うん、マイナス金利の改定なのに、はい、円安が151円だって言って、うんうん、で、うん、株価がね過去最高で4万900円の、うんはい、みんな円安だからです、うん、円安って言ってるのは、うん、つまり口先介入で金利を上げるよ上げるよって言ってて、うん、ところが実際に上げてみたら、うん、そんなことやるわけないやってことがバレちゃったわけです、うんうんうん、で金融緩和を続けるってことははっきりしちゃったわけです、うん、でもよく考えると、うん、もう政策的にはもうデタラメ、
うん、本当そうなの。アベノミクスが失敗したって認めたのかと思ったよ。
いやそんなの認めてないですよ。だけど、うん、実態としては物価上昇が起きてますと、うん、つまり2年で 2% だったらば、うんうんうん、その物価が上がればね、うんうん、要するに金融緩和はやめるって話だったわけですよ、はいうんところがずっと続けちゃって、うん、ロシアのウクライナ侵略とか、うん、新型コロナでわーっといきなりインフレになって、うん、今度どうしようもなくなっちゃったわけだ、うん、で今起きてることはそういうなんていうんですか、いわゆる政策の目標はデフレ脱却だったわけですよ、うん
はいはい
うん、ところが、うん、もう今度の日銀のイールドカーブコントロールをやめ、うん、そのマイナス金利を解除するっていうことは、うん、インフレですってことを認めてるわけですよ、うん、事実上。
なるほど、うん、
じゃあデフレ脱却だから物価を上げるためのインフレ政策をやってたわけでしょ、うん、大型予算を、うん、組んで金融緩和を続けたわけじゃないですか、うんうん、ところがインフレを承認した上で、うん、じゃあなんで金融緩和を続けるの。よく考えるとインフレなのにインフレ政策をやるってことでしょ。
それやめるって言ったんじゃないの、
う
ん
う
ん、
どういう やってるわけで金融緩和続けるってわけだ、うん、だから支離滅裂なんですよ、うん、で結果的に そういうそのなんていうか口先介入がバレちゃって、うん、でじゃあ理由はなんで金融緩和を続けるかがなくなっちゃったわけですよ、うん、デフレ脱却がなくなったから、うんうんうん、でインフレだけどインフレ路線をやりますっていうインフレ課税をやりますと、
はいはい、
そうするとインフレになると財政赤字が目減りして、うん、まあ事実上増税が税率上げなくてもどんどん消費税も所得税も実質増税ができるわけじゃないですか、うんうんうん、でしかも経団連企業はボロ儲けできるわけ、うん
はい、
で片方で中小企業と農業者とその非正規はもうインフレで苦しくてしょうがないわけ、うんそういう政策を続けていきますとしばらくの間、うん、っていうことを表明しちゃったわけですよ。
格差がどんどん広がっていく、
う
ん、
そう
だから、中小企業が潰れていったりするのはまあしょうがない
そういうことになると思います。
そういうことになるんですか。
だからそういう政策を結局、うんうんまあ、そういう意味ではそのアベノミクスを支えてきたリフレ派とか、うん、その MMT とかいうのはさ、うんうんもうやっぱり介入の理由がなくなっちゃうわけですよ、うん、インフレなんだから、うん、やめなきゃいけないんだけど、うん、やめらんない、うん、だからそういう矛盾がはっきり出てきて、うん、結局何なのかって言ったら財政赤字をその日銀が支えていく、うん、財政ファイナンスをやるんですっていうことなんですよ、
うん、
これはもちろんインフレ政策なんですよ、うん、それをやろうっていうことが今起きてるんですよ、うん、でそういう批判が全くないんですよ、うん、でしかもその元になってるのは、うん防衛力増強っていう防衛費の倍増計政策を日銀が支えるってことなんですよ、うんうん、新しい戦前と同じことをやりましょうって言ってるわけですよ。
難しいななんか
暮らしが良くなるとは思えない。な
つまり、はい、財政赤字がどんどん拡大していくわけですよ、
はい
うん、だとしたら、うん、金利上げられないじゃないですか、うん、国債費が膨
大に、はい、財政が赤字になっていけばね
だから、うん中央銀行の日銀が赤字国債を買い続けてそれでこれを支えていきましょうと金融緩和を続けていきましょうとそれは防衛費の増大による財政赤字の拡大を日銀が支え続けますという宣言なんですよ。
でも一方でマイナス金利をやめるんでしょ。
やめるんだよ、
でマイナス金利やめるっていうことはどういうことですか。
金利は本当は上がっていくはずなんだけど、うんはいはい、それを金融緩和でカーブをなだらかにしてなるだけそれを金利が上がらないようにしようとしてるわけです、うん、だから、うん、そういう政策、うん、財政ファイナンスってことはインフレを更新するような政策をやってくる元が防衛力の増強防衛費なんですよ。防衛費が猛烈に伸びてるんですよ。でこれは防衛力の増強に関するね有識者会議っていうのを防衛省が組織して 5年でね、うん、2倍にしますと、うん、43兆円ですと、うん、ところがこの有識者会議の主張はこれじゃ足りませんと、うん、円安でだんだんアメリカ製の武器も買えないから、うん、もっと増やしてくれと、うんうん、で法律も5年ローンで、うん、あの自衛隊の武器を買うっていうのを、うん、10年ローンでも、うんOK ですという、うん、そういう法案を通してるから、うんうん、長期にわたって防衛費をもっと増やしましょうという政策を今やろうとしてるわけです、うん、この有識者会議になんと参加してるのが、はいうん、いわゆる三菱重工の会長、はい、政治資金を出してるやつ、うん、あとリフレ派の親玉の一人だった若田部元日銀副総裁なんですよ、うんうん、だからもう露骨に軍事費の増加を、うんうんあの日銀の金融緩和で支えるっていう政策になってきてるっていうのが今の状況なんですね、うん、それをリフレ派が支え、うんはい、MMT なんかは間接的にそれを支えてるっていう、うん、そういう政策だっていうことを見てないんですよ。でそれをメディアはきちんとこれでいいんですかっていう議論がないわけ、うん、
なるほど。ちょっと話が込み入ってきましたね。でも難しくて
またちょっと詳しくね、うん、もう一回解説しますけど、はいうん、あの賃上げだっていうのもかなり怪しいし、うんね、実際には中小企業もみんな上がってないし、
う
ん、
そうですね。
だからこういうやり方ではもう持ちませんよっていうことが明らかになってきてるってことですね、
うん、ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交友録、来週月曜日は古谷恒平さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。